インカークスラッシュジョンドー。はい、始まりました。インカークスラッシュジョンドー。このラジオはお肉ドソレイユ団員インカク、またの名前を忍者サッカージョンドーがやってるやつです。はい、本日は、104日目でございますかね。では本日もね、参りましょう。20分間お付き合いください。本日作業用 BGM はですね、懐かしアニメオープニングエンディングという動画に載せてお送りしております。今流れてるのはね、レイブマガジンのレイブのオープニングですけどもね。いやー、ただただ懐かしい。何年ぐらい前ですかね、レイブのアニメって。5年前ぐらい、いやもっとかな、それぐらい、10年前ぐらい行ってますかね、ひょっとしたら。いやだってあのガンダムシードがもう10年前でしょ。レイブって何年前のアニメだろう。10年前ぐらい行ってるかもしんないですね。まあね、それはともかくとして、まあ。あ。まあ、懐かしい。ね。懐かしいやつが流れてきました。ね、スパイラル、推理の絆でございますけどもね。このオープニングね、スパイラルのオープニングのはね、細田守監督がやってんですけども、なんかね、作業が間に合わなかったとかで、絵が30枚しかないんですよ、このオープニング。だから、30枚の絵を、スライドさせたり、なんかエフェクトかけたりして、1分半のオープニングに仕上げてるっていう。ね、だからエロゲの PV みたいな、やつなんですけどもね。でも全然、それを感じさせないようなね、オープニングになってて、まあね、そうやって思ってみたらもうエフェクトばっかりなんですけども、パソコンで作ったような。でも細田監督のね、手腕の片鱗がね、ここに見えてる感じですけどもね。まあね、栗企画でございますよ。栗企画、栗企画、第4弾、ね。このお肉のソレイユ団員、インカクが、主催するやつですね。去年のサマーオニック、そして前回のノーモアウォー、ガンニクフェス、今年のサマーオニックに続きまして、まあ、4回目でございます、今回、栗企画。ね。割と前からね、何度かお話はしてますけどもね、今回は東方プロジェクトを、ね、モチーフにやる予定でございます。ね、ようやく台本を書けまして、まあね、明日、お昼から稽古がございますんで、稽古場に持っていきますけども、ね、今回はね、前回のように、明確な元ネタがあって、予習してきたら楽しめるかもしれませんみたいな感じではなく、かといってその前のような、完全置いてけぼり、ジェットコースターストーリーみたいな、そういうわけでもないです、今回は。まあ、求めてあるっちゃあるけど、普通のお話ですよ、みたいな。そういう感じなんで、全然前情報なくても大丈夫だと思うんですけども、まあ、とりあえず、ざっと説明みたいなものを、ね、ここはこういうことなんだな、みたいな感じで、まあ、見ていただければな、と思いますんで、まあ、軽く、まあ、東方プロジェクトっていうゲーム、シューティングゲームですけども、まあ、その、世界観説明的なものをね、軽くしていこうと思いますけども、まあね、まあ、基本的に、巫女さんとか、魔法使いの女の子とか、妖怪とか悪魔とかが出てくるゲームなんですけども、まあ、基本的に世界観として、まず幻想郷っていう場所が舞台なんですね。この幻想郷っていうのは、今からね、300年ぐらい前かな。300年ぐらい前に、妖怪たちがね、人間、 人間の技術がどんどんこう発達していって、人間が闇を恐れなくなる。でも、いろんな、例えば、今まで妖怪の仕業と思っていたのが、例えば、山彦っていうのは、その声の波紋が遠くの山にぶつかってそれは帰ってくるだけの現象で、向こうに妖怪がいるわけじゃないんだよとか、そういうことがどんどん分かってくる。そうすると、妖怪っていうのは生きていけないんですよ。存在があやふやなもんですから、人々が信じてるから妖怪が生まれるのに、人間が技術をどんどん発達させて、闇を恐れなくなる。そうすると、妖怪は、全滅してしまうので、それは困るぞということで、田舎の山奥にね、結界を張ったんです。この結界っていうのが、物理的なただの壁じゃなくて、現実と幻想をそこで反転させる壁なんですね。結界、まあ、壁っていうのはつまり、こちらとあちらを隔てる壁。何かと何かを、こう、区切る壁なんですけども、これを、現実と幻想を区切る壁にしたんですね。それでどうなのかっていうと、例えば、その壁に囲まれた世界の幻想郷の外では、どんどん技術が発達して、夜になってもずっと街には光が灯るようになって、妖怪ってのが幻の存在となって消えていくと。で、それが反転しているその幻想郷の中では、未だに人々は闇を恐れて、妖怪たちが、まあ、闊歩しているという。そういう壁を張ることによって、まあ、妖怪たちが生き延びようとした。そういう世界で、まあね、でも、まあやっぱ妖怪ってのは、人を襲ったりとかね、人に悪さをしたりとか、そういう存在なんで、そういうことをしないと、やっぱり生きていけないと。でも、幻想郷っていう、まあ、一個の村が、人里があって、なんか、湖とか山とか、まあ、自然があって、みたいな、お花畑があって、みたいな、ちっちゃい区切りなんで、その中の人間を、好き勝手に食いまくったら、結局人間滅んじゃう。その、幻想郷の中の人間が全滅しちゃうと、結局妖怪たちも滅んじゃうんですよ。人間がいないと、自分のアイデンティティを保てないんで、妖怪っていうのは。じゃあどうしたかっていうと、つまりその、妖怪が人間の生活を脅かす。で、その妖怪っていうのは、だいたい古くからね、妖怪、悪さをする妖怪っていうのは、人間の中から生まれる英雄に倒されるんですね。桃太郎しかり、ちょ、出ませんけども、一寸法師しかり、ね、そういう、人間がその化け物を懲らしめるっていう、それでまあ一つのワンセットなんですね。だからそのワンセットをなーなーでやるようにしたんですよ。まあそれゲーム、それはシューティングゲームになるんですけども、つまり、妖怪が、まあ人間が全滅するほどでもない何かしらの悪さをすると。例えばまあ、赤い霧をもうそこら辺にバーってもうばらまいちゃうとか、あとね、桜の花が、なんか全然咲かないとか、夜が明けないとか、そういう、何かしらの悪さをすると。で、人間を、まあ、形式上で脅かすと。そしたら、まあ、形式上の人間の中の英雄。これが、まあ、このゲームの主人公になるんですけども、これが、それに立ち向かう。で、その立ち向かう様子が、まあ、シューティングゲームのゲーム内容なんですけども、で、その妖怪を、懲らしめて一件落着っていうこのサイクルを何度も繰り返すことで、まあ妖怪は自分の存在を保っていられる。妖怪ってのは人を襲うもんだから、そうやってないと生きていけないと。で、人間はその妖怪がいろいろやってくるのに怯えて暮らしているけど、人間の腹から生まれた英雄がそれを懲らしめてやった、ありがとうみたいな、そういうサイクルをその幻想郷っていう壁で囲まれた世界の中でもう確立させている。それまあそういうまあ世界観を持ったシューティングゲームなんですけども、でまあその中に出てくるそのまあシューティングゲーム、パソコンのゲームなんですけども、他にも本とか漫画とか小説が 通の出版社から出てまして、そういういろんな作品がある中のワンゲ、ある、ワンエピソードを、まあ今回、クリー企画に持ってきてるわけですけども、まあこの辺の知識はね、多分、全然なくても見れると思います。クリー企画は、そういう風になってます。そもそもね、登場人物全員女ですからね。東方プロジェクトは。なんで全然普通に男として書いてるんで、そこは、ね、原作がわかん、むしろ原作わかんない人が見れるように、今回はちゃんとしてますんでね。原作わかる人が多分見ても、ところどころで、ああ、あれはあれね、みたいな風になる点は、あるとは思いますけども。ね、そんな感じで、クリ企画、ね、東方クリ企画、ソイレントシナインブルーというタイトルを付けさせていただきましてるけど、ますけどもね。そんな感じで、劇場で待ってるぜですよ。はい。そんなわけでね、行きましょう。陰閣が終わりまして、ジョン・ドーでございます。ね、ちょうど BGM もね、DN エンジェルのオープニングが流れてきましたけども、ね、懐かしいですね。アニメそのものはね、あんま見てなかったんですけども、この曲はね、結構好きで、やたら聞いてましたけどもね。そんなわけで今日も、ニート高校デュエル部三等身伝説を読んでいきましょうね。はい。ニート社に飛んでいただいてね、ニート高校デュエル部三等身伝説、ね、ジョン・ドー作、今日はね、第23話、あだばなでございます。では読んでいきましょう。最終更新、今年の1月23日、ね。早いとこ更新しないとやばいですよ、デュエル部もね。メイデンティティクライシスはね、ついこの間、昨日か一昨日ぐらいに更新しましたけどもね、その、デュエル遊戯王界隈の人も、なんていうかその、遊戯王漫画は大体遊戯王クラスターは絶対読んでくれるじゃないですか。で、僕4年前まではメイドって漫画書いてましたけども、じゃあ当時のファンがメイデンティティクライシス読んでくれてるかって言ったらそうでもないので、本当に、純粋に、作品だけでちゃんと見てもらえてる感じがして、本当に、自分の実力が本当に試されるなっていう感じでね、やってますけども、はい。ヒカルの碁のオープニングが流れてきましたね。これまた懐かしい曲ですけどもね。それはともかく、読んでいきましょう。23話、あだばな。このね、ワロス編ですね。静香の過去を描いたワロス編は、23、24と今ありますけども、次の25話で、完結する。3話で完結するお話ですけども、今回はサブタイトルはね、もぐもぐ腐葉土さんの、東方手書き動画に使われている曲、縛りで、行かせていただいておりますがね、もぐもぐ腐葉土さんは、何ヶ月か前にね、作品全消しして、消えてしまいましたね。デュエル部で、サブタイを使うと、その人が消えてしまうジンクスが、ね、前回の若本プロデューサーに続きね、今回も消えてしまったんでね、ちょっと怖いですけどもね。そんなわけで。でも、この話はね、だいぶもう難産でしたね。かなり時間かかった覚えがあります。ね、ニート町ね、この街は4つの地区に分かれてるぞと。ニート、ビップ、ネオニート、そしてワロス。ね、この、ニートハイスクール、デュエルクラブ、ザ・レジェンド・オブ・スリー・ディヴァイン・ウォリアーズ。ね、ちゃんとグラフィティアートってググって、ちゃんともう、だからもうグラフィティアート、難しいんですよ。ペイントで描くのが。ね。なんでこんなんしたんだって感じですけどもね。そんなわけでね、ナイフ大先生が、ナイフ大先生がね、登場しましたけどもね。シャツの G っていうのはもちろんこれはジーデンの G ですね。宇治の湧いた生肉野郎とかね。お前もう終わったなとか、血祭りだとかね、裏サイトのナイフ大先生の項目を参考させていただきました。もうね、その項目、中身編集されててね、ナイフ先生のレッスンみたいなものが全部消えてたんでね、間に合ってよかったなって感じですけどもね。 最初はもっと露骨にね、これナイフ先生ですってやろうと思ったんですけどね、さすがに、怒られるかなと思って自重しました。で、藤岡太一郎、早見随陽、筒子を買い、ね、静かなクラスメイトがね、3人、まあ、モブキャラですけども登場しましたけども、これも全部、ニート社に関連してる人物の名前ですね。まあね、藤岡隊長と、筒子海人さんはね、ニート社になんか、商売を持ちかけてきた、株式会社クエスチョナーズと株式会社オーシャナイズの人で、まあ早見随陽ってのは、早見もこみちに顔が似てることでおなじみの、マウスムズイヨ先生、略して早見随陽です。で、まあ打ち切り方針ってこれね、この間最終更新したメイドの方にも出てきましたけどもね、元々はね、メイドに出るキャラクターだったんですよ。メイドで、メゾンド桐法師っていうのは、まあ、桐法師さんが、まあ、桐法師っていう人間が作ったアパートで、それは、素手で材木を切断する、人呼んで、打ち切り法師っていう、ね、ニード社のマスコットキャラクターがなんで桐法師なのかって、もうね、知らない人間の方が多分多いと思いますけど、てか、絵が桐法師っていうのを、わかんない人間の方が多いですけどもね。ね、懐かしいですけどもね、桐法師。で、ね、静香が、ね、ブチ切れてますけどもね。まあ、元ヤン設定がね、後半編で出てきたんですけどもね。不良のメッカ、ニートのヨハネスブルグ、飛行都市宣言、陸のアルカトラズ、ね、ノーマンズランドなどもね、そういう異名を持っているワロス地区に、ね、静香と、みゆきが立ち向かうわけですけどもね。やっぱりヒロインなんですよ、そもそもね。みゆきってのは。でも、トーマじゃなくて静かなクラスに転校させてしまったせいで、この二人で行動するっていうことが多くなってしまってね。まあ、もちろん最終的にヒーローとヒロインはくっつくつもりでやってるんですけどもね。どうやってくっつけようかっていう感じで、今は多分静かの方が多分好感度高いんでね、刹那の方はともかくね、みゆきの方は。で、ね、フェザーマン太郎、トラオリユズ、ね、これはフェザーマンと、ユベルですね。ユベル、ね、まあ、この、マドカダイナの使うのが、まあ、ネオスだっていうのが、まあ、もう最初から決まってたんでね、その二人の名前はまあ、フェザーマンとネオスから取ったっていう。で、まあ、不死身の巨人、マドカダイナ、ジェムナックルのクリスナイト、スウェ中の悪魔、佐久間静香、ね、チームアーバリアンですけども、まあね、不死身の巨人ってのは、まあ、ネオスビートですね。通常モンスター、光属性、で、しかもエレメンタルヒーローっていうね、ネオスがいくら倒しても倒しても蘇ってくることから、まあ、不死身の巨人と。で、まあ、ジェムナックルのクリスナイトはね、見たまんまですね。クリスナイね、ジェムですけども。で、まあ、末中の悪魔、佐久間静香。悪魔ってのは、これあれです。ギガガガギゴの、とか、ガガギゴの、あの辺のフレーバーテキストが元になってます。悪魔と呼ばれた青年が、ある男との出会いによって構成したっていう。だから、それを、トーマと佐久間の関係性に当てはめて、もともとヤンキーだった佐久間が、ニートにやってきて、トーマと出会ったことでデュエルに触れて構成したっていうのを、そのまま持ってきてます。そのある人物ってのが、まあ、切り込み隊長なんで、まあ、トーマを切り込み隊長と見立ててね、やってるわけですね。わぁ、犬山犬子の曲が流れてきましたよ。懐かしいやつがね。で、まあね、飛竜、激鈴固め、フェザーブレイク。これはね、まあ、元ネタありますけども、まあ、それは、それとして。ですね、まあ、マガジン、ヤンキーマン的なね、この、鍵カッコじゃないこれとか、びっくりハテナマークとかね、それっぽいことをやろうと思ってるんですけどね、フォントのサイズをいちいち変えるのが、ほんとめんどくさい。ね、社食めんどくさい。というわけでね、この辺の2、3ページぐらいだけですね。この演出をしてるのは。で、マドカがなぜかデュエルディスクを持ってて、なぜかデュエルをすることになるっていうね。まあ、デュエル脳ですね。 で、まあ、マドカとしてはね、相手の土俵で相手を倒せば、それはもうね、完全勝利だろうっていうね、まあ、やっぱり、ヤンキーなんでね、不良なんでね、やっぱり、正々堂々相手の土俵で相手をぶっ倒すと。それで、自分のわがままを押し通すとね、そういうわけで、そしてまあね、衝撃増幅装置ね、カイザー、ヘルカイザー亮が大好きなやつですね。それをまあ D インパクターと名前変えて、この世界ではコナミがちゃんと、コナミとアッパーデックが協力してデュエルディスクを作ってカードを作ってるんで、だから、この衝撃増幅装置もそういう、ある企業が作ったもんだけど、リミッターが外せてしまうから、メーカーが倒産したっていう、そういう、まあこれもリアリティ的なね。やっぱり基本、やっぱり漫画ってのは嘘をつくもんですから、やっぱ嘘ってのは、でっかかったり、ディティールが細かい方が絶対面白いんですよ。ね。やっぱり、というわけで、まあそういう、それっぽい設定ですね、いわゆる。それっぽい設定と、まあ、民名と処方なんで、これも、民名処方的なね、ヘルデュエルっていうのは、この、ヘイリュードエンに、サイバ流の、リョウカイザが考案したヘイリュードエンに、由来する。そして、ヘイリュードエンが名まって、ヘルデュエルと、この装置を使うデュエルが呼ばれるようになったっていう、ね、そういう話ですね。こっから、静香とマドカのね、デュエルが始まるわけですけどもね、ね。もう明日でね、第24話を紹介したらね、もうね、紹介するものがなくなってしまうんでね、困りますね。そんなわけで、読んでいきました。第23話、アダバナでございました。ね。めっちゃ懐かしい曲が流れてきたところで、本日はここでお別れです。インカクスラッシュジョンドー、また明日お会いしましょう。バイナラ。